変な叫びにしか聞こえなくなってきた、ね、
今日なんか一段のテンションが3人とも違うけど。
はい、いいんじゃないでしょうか。始まりました。ロボットホークはですね、冒頭は、パーソナリティの自己紹介を兼ねて、ロボット用語であいうえをのコーナーですというわけで、どうぞ。
はい、安山です。なんか最近僕からになったんですけど、
うん。
はい。もうね、これみんな言っちゃうんだろうな、きっとな。みんな言っちゃうんだろうな。うん。
何？
こんな有名なロボットだからな。うん。うん、というわけで、最近、そのなんかあんまり扱いが良くない、ヒュッケバインですね。
うん、はい。
ああ、はい、はい。
うん。まあ、まあ、スパロボハンということでね。ヒュッケバインですね。は
い
は
い、うん。そんな扱い良くないですか、最近。よく、
最近なんかね、主人公機から格下げされたりね、なんか、また判件問題なんじゃねえかなっていう噂が流れてるんですけど、そうそう。なんかあんまりね、主人公機にならなくなってしまったので、
あ、確かにな
んか、ちょっと扱い的には薄いんですけど、
うん。うん、
ブラックホールなんたらとかね。いろんな設定が山盛りしてあるんですよ。バニシングトルーパーですよ。バニシングトルーパー。いいな、中肉臭くて。
無駄にかっこいい。
うん、いいと思います。はい、以上です。
はい。
お次は？
はい。私行っちゃっていいですか？
うん、いいよ。
はいはい。もう迷いに迷って全然考えてなかったんだよね。バーッと思いついたのはこれです。BB 戦士。
うん。
お
ー。はい。ね、もうお馴染みの SD ガンダムですけれども。
うん。
これBB 戦士の由来ってなんだか知ってます？
え、BB 弾の BB、
ね。そうですね。うん、BB 弾のその、ピスト、おもちゃのピストルの発射機構を備えた、まあ、ガンダムおもちゃということで、BB 戦士っていうネーミングがついてるんですけど、これ初期のさ、プラモにしかついてないんですよね。
そうですよ、ね。
あ、今ついてないんだ。
今ついてないんですよ。うん。
あ、そうなんだ。
ジャイアントバズみたいなの持ってた時代ですよね、あれね。
そうです、そうです。うん。もともと多分そういうコンセプトで作られてたんでしょうけども。
うん。
なくなっちゃったんだ。なんか寂しいね。
そうなんですよね。ガンダムのおもちゃで、こう、なんか対決みたいなことがね。
うん。うん、遊べるギミックがついてるプラモデルとかおもちゃっていうのはいい、うん、
いいですよね。
思いますけどね、うん。うん。
無駄にこうプラモ投資でただガーンガーンってぶつからして遊ぶだけじゃなくてね。
うん。
そういうちゃんとギミックがついてるとそれっぽいなんか遊び方ができるっていうね。
うん。うん、そうだ、ダンボール戦機とかもね、ただプラモデル作るだけじゃなくて、うん、それを持ち寄って遊べるちゃんとしたルールのある ね、遊び方とかあったりするのも、うん、ヒットしてる原因じゃないかと思うん
ですよね。そうですよね。
ね、
はい、うん。以上です。
そうね。BB 弾発射するのは、クラタスに受け継がれているから。
でかくしすぎちゃったけどね。
はい。というわけで、パーソナリティのヤスです。ロボット用語であいうえを、ひ。もうサクッといきます。ひみこ。
そうなんだ。はい。キャラ名縛りで。
忍び部、ひびこです。
はいはい、はい。
忍び部一族13代目統領なんですね、あれでもね。はいはいはい、うん。はい。というわけで、サクッといきますよ。
本当だ。
サクッ
とだ。はい。この番組はありとあらゆるロボット作品をパーソナリティ3人が好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となってますね。
はい。
今月第18回目は、赤といえばシャアのコーナーで募集中のテーマは水中用のロボットといえばということで、いただいたお便りの方を紹介しております。
はい。
今回は第3回目 C 面ということで、まあ、いただいたお便り多分今回で読み終わるかなといった感じですね。
そうですね。
うん。じゃあ早速紹介していきましょうか。
はい。
あ、そうそう、ロボット用語であいうえおが、いずれ終わっていくじゃないですか。
ええ。
で、終わったらさ、この間ツイッターのハッシュタグを見てて、ちょっと思いついたんだけど、ロボットカルタみたいなのやらない？
ああ。
あいうえおで。
ああ。
ああだったら、新しい機体がもらえてテンション上がるみたいな、そんなあいうえおで作っていくコーナーちょっとやりたい。
まあ、要はあるあるですよね。
そうそうそうそう。なんかラジオっぽいじゃん、コーナ
ー。いいじゃないですか。
確かに。
うん。そんなことを考えて
み。え、またそれ考えるのか。
そうそうそう。
大変だな。
そうだよ。
今回以上に大変だよ。
大変だな。
はい。ということで、じゃあお便りの方紹介していきますね。
はい。
一つ目は、熊ひげ危機一発さんからお便りいただいてます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
熊ひげ危機一発です。今回のお題、水中用ロボとのことで、例のごとくいろいろと迷った結果、私がロボットークへの初投稿で紹介させていただいた、 ブレイクエイジの外伝、ボトルシップトルーパーズより、メインの主役機、ビクトリアブルーを紹介させていただきます。ビクトリアブルーはほとんど物理シミュレーターといって良いような対戦ロボゲー、デンジャープラネット用に用いられたオリジナルの高機動水陸両用機で、シルバーを基調にマリンブルーの装飾が施された細身の機体が有り余る推進力に物を言わせて水面から空中へ飛び出すシーンが、強く印象に残っています。ちなみにパイロットがおねえ言葉を喋る金髪美青年だったことでも強く印象に残っていますね。ビクトリアブルー自体、ビクトリアブルー自身は脚部を持った水陸両用機体なのですが、パートナーの操縦する巨大潜水艦シルバーンに収容された状態でゲームに参加し、ゲーム参加後にシルバーンから分離して発進するため、そもそも海がないステージだと参戦すら難しいという運用上の、水中専用機体となっております。水中での高速航行時に水の抵抗を軽減するための水中航行形態に変形できたり、後方のシルバーンから射出された武器を空中で受け取ったり、あ、ここでちょっと空中キャッチ部門にエントリーできる。
水中キャッチですね。
水中キャッチ。
そうですね。武器を受け取ったりと、いったギミックも盛りだくさん。巨大な母艦シルバーンの援護を受けて前線で暴れる高機動機、ビクトリアブルーという構図もなかなかに燃えるものがありますよ。実は、ビクトリアブルーとシルバーンはデンジャープラネットの、複座機構を利用した一機のマシンで、ゲームデータ的にはシルバーンが本体、ビクトリアブルーはシルバーンのパーツ的な扱いというケレン味があって面白い設定だなと思います。また、ブレイクエイジという作品世界には、戦艦ヤマトや、
カンリン丸、
といった実在の有名な、船舶をゲーム上に再現して、海戦バトルロイヤルステージ、を持ち寄って楽しんでいる集団などもあり、巨大なブースターは愚か発射台まで、機体の一部としてゲーム内にデータを持ち込んで、単独でゲーム世界の、成層圏を目指すプレイヤーありと、物理シミュレーターとしてのデンジャープラネットを利用した純粋なバトル以外の楽しみ方がいくつも登場していて、読んでいてワクワクしてしまいます。前回の投稿時にお三方ともブレイクエイジを未読とのことでしたので、さらにその外伝作品について投稿するのもどうかとは思ったのですが、ロボット漫画枠では自分的に不動のトップシリーズでありますので、ご紹介も兼ねて投稿させていただきましたとのことです。
はい、ありがとうございました。
うん、前に紹介していただいたあのデンジャープラネットのその、ブレイクエイジの外伝的な作品ということですね。うん。ビクトリアブルーですよ。これ設定自体もやっぱ楽しそうだよね。ロボット好きな人にはたまらん設定がいろいろ盛り込まれていますよ。
うん。うん、まあ、実際のね、その、挙げていただいた、ビクトリアブルーですか。
うんうん、うん。
これまあネットで画像がね、いくつかこう上がってたんで見ましたけども、かっこいいんですよね、
う
ん、これ。
かっこいい機体ですよね。
うん。うん、なんつうか、アーマードコアに出てきそうな感じ。
そうそうそう。
うんうんうん、ね。そうね。やっぱその、両肩にすげえでっかい推進機みたいなのがついててさ、
そうそうそう、あ
の水中航行形態みたいなのに変形して、うん、で、水中からあのね、高速移動しながらその空中へとジャンプする、あの、動きとかかっこいいですよね。飛び魚みたいなイメージがあって、ね。
うん。
で、なんかその、飛行とまではいかなくても、やっぱりそのね、長い、対空性能を持っていて、空中戦もある程度可能だっていう設定とかもね、活かすなぁと思いますね。
でも、水がないステージ選ばれちゃったら、本当に出ていけないって感じなんでしょ、これ。
そうね、元はやっぱ、
出撃すらできないね。
元は潜水艦のそのシルバーンの方が本体っていう設定になってるから、ね、そもそも出撃ができないっていうね、うん、いや位置づけですよね。いやでもやっぱね、水中専用機体っていうその極地に特化した機体っていうのではやっぱいいですよ。そういう設定はね。
ですよね。
職人気質っていうんですか、職人肩着っていうのがね、燃えますよね。
うん、
このデンジャープラネットっていうゲームの設定自体も、その、漫画が多分、1990年代に連載してたんだと思うんですけど、その当時の、うん、ロボット好きゲーマーたちの夢がね、凝縮されたような設定ですよね。
うん。
うん。要はその、自分で細かく機体をカスタマイズできる、まあ、戦場の絆みたいなね、そのドーム内に入って遊ぶゲームなんですけど。そうね、僕原作が読んだことはなかったんですけど、OVA で、後に発売されて、それだけはね、ちょろっと見たんですけどね。 夢ですよね。そういうロボットのカスタマイズはね、ロボット好きの人たちのロマンというか夢ですよね、うんうん。やってみたいことですよ。
あとはこうなんかシステムを逆手に取った感じのこととかができるのもね、やっぱゲーマー冥利に尽きるでしょうね、これはね。
そう、そうですね。
うん。
多分今の時代だったらチートチートとか言われるんですよ、ね。でもこれ原作者のバトーチーメン先生って女性の方じゃないですか。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。
それも意外ですね。
ええー、だから、ね、女性なのにそのロボットにその、いろいろこういう設定を凝って漫画を描いていたりとかするっていうのは、
うん。
やっぱり好きな女性の方もいるんですね。
うん。
本当？女性なのこれ。あ、マジで？
バトチーメン先生女性ですよ。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんです
。絵だけじゃなくて、ちゃんとストーリーも考えてらっしゃるの
か。そうですね、原作者ですから、一応。
ええー、俺ブレイクエイジのその、流れのさ、ビクトリアブルーじゃなくて原作の方の、
うん、
あのね、主人公機のクロウがその一度敗北を喫した弁慶のためだけにその極限までさ機体を特化させてさ、
うん、
装甲を削って削ってもうほぼフレームだけになって代わりに武器を対戦車ライフル一丁にしてそのね極端なカスタマイズにして再戦を挑んでいく流れとかすげえ熱くて好きなんだけどさ、
うん、
そういうのが女性が考えたストーリーなんだね。
まあまあ、
すごいね。
スタジオネムっていう、その、うんうんうん、なんていうの、まあそのバトチーメ先生の、その、
はい、
スタジオみたいなところで考えられたストーリーですから、まあ、全部が全部ってわけじゃないでしょうけども。
うん。そうなん、でもその、しかも後にその、クロウと弁慶がその次の新たな敵との戦いに向けて合体機構を持ったりする設定もすげえ熱いんですよね。
そうですよね。
うん。
ね、もっと女性リスナーさんからも、いたらですけど。
本当
いたらね。
いてくれるのかしら。
いるのかな、本当に。
うん、今の話聞いてちょっとだけ希望が
見えました。ました
もしかしたらいるかもしれないっていうね。うん、そう、でも確かにね、その、漫画の方読んでないんだけど、その設定とかストーリー見ると、熊ひげさんがおっしゃるように、すごい熱いバーチャルロボット漫画だなって感じがしますね。
そう
ですね。
そうそうそう。これだから古本屋とかを見た時に探してるんですけどね、あんまり置いてなくて、まあ、まあ、結構 Amazon とかで買っちゃうのかなと思ってるんですけど。電子書籍とかになったらいいな、これ。
そうだね。
うん。
で、確かにその、登場するその VP、バーチャルパペット、そのロボットのデザインもすごいかっこよくてさ、当時にしてはすげえ活かすデザインだなって今見ても思うんだけど。うん、
今でも全然通用しますよね、
ね。
ねえ、ビクトリアブルーのシルエットもすごい美しくてね、
うん、
あの、2000年のワンフェスでガレージキット化されたりしてて、ちゃんとその、コンパチ方式で、水中航行形態とロボット形態を選んで作ることができたりしてるんですよ。やっぱね、そのいい作品っていうのはちゃんとファンがついていて、そうやってあの立体化とかもされてるんです
よね。うん、
そうですね。
うん、そう、これちょっと漫画読みたいね、やっぱね。というわけで、熊ひげさんから、ビクトリアブルーを紹介させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では次のお便りいきますね。次のお便り。おー、これも、結構古めの作品からいただいてますね。東弘樹さんからいただいてます。
ありがとうございます。
水中で活躍するロボットといえば、オープニングで水の中から出てくるゴーダムです。水も滴る良いロボットです。
うん。
武骨なシルエットもたまりません。実際番組中でも水中戦が何度かあったように思います。
うん。
以上の理由で僕はゴアッパー5ゴーダムを押します。個人的にはリーダーの陽子ちゃんがお気に入りです。天野義孝先生が描くちょっとお色気のある感じがいいですね。特に唇とか
、
取り急ぎいろいろ書きましたが、今から祭り本番なので行ってきますとのことです。
いらっしゃい。
なんでしょう、イベントかなんかあったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、ゴーダムですね。
これでも最後の一行が本編なんじゃないかと思うけど。リーダーの子がいいっていうだけなんじゃないか、うん、
そこ言いたかったみたいな感じ。まあ、確かに、美咲陽子ちゃんはね。
可愛らしいですね。
そう。まあ、5人舞台の、ね、珍しく女性がリーダーというね。
うん。うん、そう、中学、3年生かな
?1 年。ぐらいでしたかね。
うん。うん、 そうそう、あの、ゴーダムのその、乗り込むゴアッパー5のメンツたちはみんな子供だからさ、
うん、
あの、たまたま冒険してたら、あの、ゴーダムを見つけちゃって乗り込んで地球守ることになったっていう、うん、そういういきさつの子供たちだからさ、うん、なんか一番下の子は、あの、まだ6歳とかなんだよね。
小学1年生ぐらいですね。
6歳に戦わせちゃいかんだろうっていう気もするけども、まあ、そもそもがね、5人の子供が集まったから5アッパーっていうことだから、まあ、しょうがないのかなと
思
いますけども。
うん。
まあでも、何はともあれ。
冒険してて、ゴーダムを見つけても俺これ乗りたくねえな。
ゴーダムね。
あの、正直申し上げてあんまりかっこよくないんですよ。
まあ実際ゴーダムはスタイリッシュではないし、パッと見たらなんか何かの敵のロボットだな
と思います。そうなんですよね。
もうちょっと周りよく探すかも。かっこいいロボット押したっかもなと思って。これじゃないな。
これじゃない感がすごい。
これじゃない感。
ね、いろいろそのね、人間っぽい顔が造形してある巨大ロボットは数ありますし、それこそね、勇者系ロボットだと鼻とかが造形してあるロボットもあるんですけど、それを団子っ鼻にしちゃったのはもうゴーダムぐらいじゃないかなとやっぱ思うわけですよ。その辺がまあ、なんか、まあ、タツノコっぽくて良い感じもするんですよね。
ああ、確かにね。
うん。で、実際その前、あの、燃えるオープニングエンディング、の、て、あの、テーマ、募集テーマともちょっと被るんですけど、オープニングソングとその映像がやっぱね、かっこいいですよ、ゴーダムは。あの、あれ狂う海の中からもうね、手書きで立体的に書いたゴーダムっていう字がザバーって、字が上がってくるんですけど、海から。もうね、そのゴーダムっていうそのね、字のね、その一文字一文字にね、点点点点ってビスの模様が書いてあってね、もう硬いですよ、これはっていう記号になってる。で、実際そのオープニングのその歌詞の中でももうね、もうびくともしないでかいやつっていう分かりやすい表現を使っててね、もう強さを表現してますね。あと、地震の元を踏み潰せとかね、台風の目に体当たりとかね、とにかく力強さを強調して、なんかもう、そのせいでなんかもうゴーダムっていうとでかくて硬いっていうイメージしか残ってない感じがしますけどね。
まあ、例に漏れず、小柄先生ですよ、これはデザイン。
小柄先生ですね。
らしいですね。なんかね。
ね。でもやっぱファンというのは多かったらしくて、未だにね、その新しく超合金で、うん、立体化されたりもしてますからね、ゴーダム。
そうそうそう。
うん。そう、きっとすげえ重いんだろうなって感じがしますね。そうね。でもやっぱタツノコ作品っぽくて、そのゴーダムに乗り込む主人公たちが、その、ね、全員ドクロのマークの帽子をかぶってたりとか、うん、首にスカーフを巻いてたりとかね。で、出撃の時はその、あの、消防署にあるような、あの、ポールを伝ってスルスルって降りてくる。
まあ、いかにもタツノコ、
タツノコっぽくていいなーって思います。微笑ましい感じですね。やっぱその、ゴアッパー5のメンバーはさ、三崎陽子ちゃんとか、津波ゴーとかね、あと亀山大吉とか、その全員キャラクターに、海や水にまつわる名前が付けられてる
し、ね、
で、うん、それに敵対するのが、その、地底人、まあ、地底から来る、なんだっけな、ネンドロイドって言ったかな。
ネンドロイドは違う
よ。それはちょっと。
ネンドロイドって、その、敵の兵隊ネンドロイド。
あ、そうなんですか、ね、
うん。で、地底魔人っていうその一族で、その狩猟が地獄だってやつなんですけど、そのやっぱ、地底対海っていうね、対立構造になっている
わけです、ね。地上は平和だ、みたいな感じですね。
そうそうそう、うん、その出てきた地底人と地上を守るために、ゴアッパ5の面々が戦っていくっていうストーリーですね。そうそう。そう、意外なところでネンドロイドって単語が出てきてるんですけどね。はい、というわけで、東博樹さんから、ゴアッパ5のゴーダムを紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、次のお便り、ちょっと問題のお便り来てるよ。
これは安さんにお任せします。
はい、ジプシーさんからいただいてます。
ありがとうございます。
はい、突然ですが、今回は杉ちゃん区長でお願いしますって書いてある。さて、お集まりの坊やに上や。だって、この口調がまずないと思うんだからね。さきちゃん、こんなこと言わないでしょ。おいらが水中で最強と思うロボットは、聞いて驚き、オーラバトラーダンバインだ。覚えているだろう？地上に上がり、再び、水の展開を抜けてバイストンウェルに帰還したのは一体誰だい？ダンバインに乗った聖戦士、ショーザマだろう？ 相川翔様じゃないぜ。レンの川の戦いを覚えているだろう。レプラカーンと水中戦だ。水中だろうと関係ないぜ。オーラバリアがみんな吹き飛ばしちまう。どうだい、ワイルドだろう。よいこのみんなは綺麗な日本語を使おうぜ。じゃあな、そのことでした。ほらほらな、こんなムードになるでしょ。やっぱり
完全に大やけどですよ。
そうです、ね、
このね、途中からこのもうみんなが飽きていってるのがわかるのに、俺は最後まで読まなきゃいけないっていう、このね、周知プレイですよ。まあ、
よくやったぜ。
まあまあ、ダンバイの話題に行きましょうか。
あ、スギちゃんじゃなかったね。そうだった、
はい。まあまあ、水中戦やってましたよ、ダンバイに。確かにね。
うん、やってますね。はい、
第25話、共同戦線の、ね。
うん、うん。
黒騎士になる前のバーン・バニングスとトッドが協力して、うん、あの国のお姫様のリムルを、ニーギブンのところから奪還しようっていう作戦を立てるところですね。うん、はいはい、で、まあ、そのトッドが乗るビアレスと、マーベルが乗るボチューンが空中戦を繰り広げてる間に、水の中に落ちたダンバインを追っかけて、バーンの乗るレプラカーンが海に飛び込んでいって、その水中で、ダンバインとレプラカーンが空中戦を繰り広げるっていうシーンですね。うん。
でも、難なく水中戦やってのけてましたよね、これなんかね。
う
ん、
そうですね。で、実際、レプラカーンの方は水の抵抗で動きが遅くなるんだけど、うん、ダンバインの方はもうほぼ水の抵抗を受けずに空中と変わらないスピードで、レプラカーンを翻弄するっていう、うん、あの展開でしたよね。
角がいい感じに機能してるんですかね、うん、水中でもね。うん、
そうね、なんかその、まあ、ショーのオーラ力の凄さゆえなのか、もしくは、それ以前になんか改良したその新型のオーラコンバーターのせいなのかね。その線はなんか定かにはなってないんですけども。
あれじゃないですか。装甲の表面にこう、レーザーレーサー的なこう。
溝
うん。なんか、素材を貼り付けてあるじゃないですか。サメ肌みたいな。
地上人さすが知識が違うぜ。
それを沿ってうまいこと水が流れてるみたいな感じなんですかね。
イアンソープ、もうびっくりみたいな。
そうね。でもまあ、この回確かにね、印象に残っていて、まあ、その劣勢に立たされつつも、やっぱバーニングス、その、騎士としてのプライドがあるから、食い下がるわけですよ。
うん、
で、まあ、その砂煙の隙をついて、その襲いかかって、ダンバインの剣をまあ、お互い剣が弾かれてね、最終的には、手四つで組み合う、なんかプロレスチックな展開になっていくんだけど、その、腕を、レプラカーンとダンバインが腕を組んで、その、力比べだみたいな展開になってさ、で、双方のオーラパワー比べみたいな展開になった結果、その、オーラ力が炸裂して、海が真っ二つに割れるんですよ、ザバーって。そのシーンがすごく迫力あってね、印象深かった回でしたね。うん、この回監督してたのが、今川さんらしいから。
納得です
ね。ね、そう聞くとその迫力ある映像もなんか納得いくなって感じがするんですけどね。で、まあ結局まあ、それでもやっぱダンバインに負けてしまって、レプラカーンは破れるんだけども、
うん、
ね、その破れて海にぷかりと浮かんだレプラカーンの上で、そのね、バーン・バニングスが涙を流しながらね、その敗北に次ぐ敗北、すべてあの地上人が現れてからだっつって、あの、ショーへの憎しみを募らせるわけですよ。そっからね、後に仮面を被って、素性を隠してね、黒騎士を名乗るようになっていくわけですけども。
バレバレでしたけどね。
そうですね。
うん、もう全員にバレてましたけどね。
みんな周りとかマジ笑うの大変。笑っちゃうでしょ、あんなの。え、どうした？
何？イメチェン？みたいな。
いや、違う。私は違う。
私は黒騎士。
完全にミスター武士道と仲良くなれるわけです
ね。そう、後のミスター武士道であるみたいな流れ、ちょっとね、この時すでになっていますよ。
抱きしめたいぞ、ビルバイン。
そうそうそう、なるよね。
なっちゃいますよね。
乗ってくるマシンがさ、ガラバなんだもん。
ねえ、そうそう、ずっとズワースでいてくれたらよかったのにな、ね。
ズワース改良してもらうとかならともかく、なぜ最後足を捨てるのか、お前も。
足なんて飾りだって、
ね。飾りなんですよね。
だから仮面つけてるやつは大体負けるんだ。
負ける。
そうだね。まあ、それでありながら結局ね、その後もショーには連戦連敗で、また仮面を外しては泣くみたいな、繰り返してましたけども、まあ、その、まあ、バーン自身ももともとそのね、バイステオンウェルに生まれたその顧問の人間でありながら、それでもまあ、騎士隊長とかをやっててさ、まあ、地上から来たその、ね、地上人は、総じて、オーラ力が、 すごいっていうのに、顧問であるバーン自身も実はその地上人に被験しうるぐらいのオーラ力を持っているすごいやつなんだっていう、まあその自負ももともとあったからだろうけど、もうそのショーにね、連戦連敗してもうプライドをいつ痛く傷つけられたバーンは、もう憎しみの塊のようになって しつこくショーを追い回す役どころになっていくわけですよ。
うん。
多分仮面の下は顔真っ赤だったんでしょうね。
そうですね。
ね
キーとか言いながらやってたんだよね。
もうその執念と憎悪のおかげで、それがね、皮肉にも、オーラ力をより増幅させて、ね、最終的にはハイパー化まで至るわけなんですけどね。
そうですね。ジェリドみたいだな。本当に。
まあでも、まあ、ね、記憶に残る名悪役ですよね。やっぱ、黒騎士バーン・バニングスはね、うんうん。乗ってる機体がズワース出なかったのだけがちょっと心残りだけどね。
あと、それゆえにもっと記憶に残ってますけどね。
そうそう。後に転生してからでも、さらにそのショーが転生した後、また戦いを挑んでるところとかもね
すごくてい
いなって思いますね。うん、はい。というわけで、ジプシーさんから、ジプシーさんから、オーラバトラーダンバインを紹介させていただきました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では次のお便りいきます。今回は変わり種が割と多いですかね。
そうですね。はい。
うん。次のお便り、お手上げ侍さんからいただいてます。
ありがとうございます。
はい。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は水中用ロボットといえばということで、活かしたロボットをしたいと思います。それは、超生命体トランスフォーマービーストウォーズ2より、水中工作員のスクーバーです。イカロボットです。
活かしてるね。
活かして
ます。かっこいいじゃないか。
はい、ビーストウォーズということで彼はイカに変形するんですね。作中ではひょうひょうとしていますが、意外にも知的で真摯なキャラクターで、チームの中でも頼れる存在です。そして、某イカの、イカ娘並みに、イカやゲソを多用して、それに備えたジョークも披露するというユーモアも持ち合わせている、イカメントランスフォーマーです。ゆえに作中でも彼に思いを寄せるロボットなども、また、彼の働きぶりもなかなかのもので、デストロンが森を焼き払い大火事になった時には、地下水脈の水を引いてきて散水したり、最終バトルではいつの間にか敵の戦艦を奪っていたりと良い働きをしています。そんなイカに魅了されてしまい、当時小学生ぐらいだった自分はミニ四駆を買うために貯めていた、お小遣いで、スクーバーの玩具を買ってしまいましたよ、とのことです。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。スクーバーですね。そう、さっきもちょろっと話したんですけど、意外だなと思ったのは、サイボタロン側なんですね、スクーバーね。
そうですね。
なんかほら、イカとかタコとか、そのさ、触手のあるその生き物って、向こうの人ってのはほら、デビルフィッシュとか言って、ちょっと。
そうですね。
意味嫌う感じがあるから、デストロン側なのかなと思ったら意外なことに正義側。
そうですね。
でも見た目は敵ですよね。
やっぱ敵だよね。
てかね、色合いが敵だよね。
ほぼ一色なんですよね。なんか、赤っぽいというかね。
なんか縁日みたいなもん、しかも色が。気持ち悪い手とか、でも。
シルエットは結構僕好きなんです。変形した後、その、触手がちょっとね、ウィングバインダー的な位置づけにこう来てたりとかね。うんうん、
でも余ったら触手が手に、そのまま手になっちゃってるから。でもこの触手で相手に組みついてエネルギーを吸い取るっていう。
うん、そうみたいね。
それでも、うん、その攻撃方法も敵ですよね。
敵っぽいよね。エネルギー吸い取るは敵だよね、やっぱね。うん、あとやっぱそのね、ゲソの先から水を放出したりとか、あと、スルメランっていうブーメランを使ってたんだけど、これ原作でも使ってたの、スルメランっていうの、本当に。
わかんない。
そう、問題はこれ、本当に原作でどうだったかわかんないところですよね。
そうそうそうそう。その、なんていうかその、宇宙人とかが急にそのなんかね、地元づいた名前を口にするとちょっと、ぎょっとするんだけど、スルメランとかさ。レイズナーでゴステロさんがノシイカにしてやるって言った時みたいな、その、ノシイカ知ってんだみたいなね、そういう驚きがありますよね。
しかもスルメとかっていう言い方で完全にもう日本だけじゃないですか。
そうです。
そうね。そうね。でも、キャラ的には、どちらかというと、孤独を好み、すごくシャイっていう。物事を悲観的に捉え、どちら、どういうわけか達筆なので、ラブレターや挑戦状の代筆を頼まれることもって書いてある。
自分の墨で書くんでしょうね、やっぱり、ね。
いい墨使って、
ね。
やっぱそうなんだろうね。この辺も絶対日本が後付けやったってわけだろ。
これ色白くしてあげてほしかったな
ぁ。ねえ。
かわいそうだなぁ、なんか。
海外だとやっぱイカって言うとああいう色のイメージがあるんだ
よね。
うん、なんでしょうね。陸にあげちゃえば確かにね、ああいうような色になったりもするでしょうしね。
そうね。ダイオウイカとかああいう赤っぽい、ちょっとね、
グロテスクな
イメージがあるから。実際、イカを変形させて、人の形にのロボットにしようってなったら、まずね、10本もあるゲソが、もうどうしたらいいか困ると思うんですよ。
そうですよね。そうですよね。イカデビルとだから同じ系列ですよね。だから特殊っていうパターンですよね。
そうね。
イカ娘はちょっと頭だったけど、そうじゃないんだよね、やっぱね。
うん。
レンズの場合は、やっぱ指だよね。
まあそうなっちゃうよね。はい、というわけでね、こうして記憶に残してくれてる人がいるっていうだけでも、スクーバー君は救われていると思いますよ。
う
ん
うん、そうですね。
うん。
いや、一回見たら忘れないと思います、確かに。
いかがたロボですか。
いかがたロボ。
はい、というわけで、お手上げ侍さんから、トランスフォーマービーストウォーズ2より、水中工作員スクーバーを紹介させていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
次のお便りいきます。テリアキッスさんからいただいてます。
ありがとうございます。
わー、これもマニアック。パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回、水中用ロボットといえば、ですが、スーパーロボット世代、というより、長井豪先生世代より、ゲッタースリーと言いたいところですが、ここは若干変化球を入れて、UFO ロボグレンダイザーを紹介したいと思います。UFO ロボグレンダイザーはマジンガー Z から続くマジンガーシリーズの第3作目に位置づけされており、あのカブトコウジ君も登場しています。グレンダイザーは UFO ロボの通り名の通り、出撃時は円盤型のユニットスペイザーと合体して、いますが、敵と戦う時はシュートアウトし地上戦を行います。グレンダイザー自体はマジンガー Z と同じく飛行能力がないため、空を飛ぶためにはスペイザーと合体する必要があるのですが、合体分離のタイムラグや使用武器の制限などが弱点として敵に狙われるようになっていきます。そこで番組中盤から3種の地球製のスペイザーが登場します。飛行用のダブルスペイザー、地中用のドリルスペイザー、そして水中航行用のマリンスペイザーの3つです。マリンスペイザーのイメージをわかりやすく言うと、ジェットスクランダーの水中版のような感じです。これでグレンダイザーも水中は無敵だーと思いきや、物語後半に出てきた地底基地には深すぎていくことができません。そこで登場する、機体が今回推したいウルトラサブマリンなのです。かっこ回りくどくてすみません。このウルトラサブマリン、早い話が水中用バイク、水中バイク型なのですが、なんとグレンダイザーをすっぽり包み込んでおり、グレンダイザーがハンドルを持って操作するというなんとも難しい操作方法です。そして搭載されている各種武器がどれも強力で、1話のみの活躍で地底基地を破壊してしまいました。これを見たとき、これグレンダイザーを乗せなくてもよかったじゃんと幼心に思ったものですとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ウルトラサブマリンね。まあ、早い話が水中、もうほんとバイクですよね。
そうですね。
うん。
ほんとにグレンダイザーがすっぽり乗ってるんですよね。
うん。
で、腕だけ出してこうハンドル握ってるみたいな感じでこう。
当時のね、マジンガーシリーズは割とその無茶な、その操縦方法が多くてね、うん、このウルトラサブマリンとかもそうだけど、その、雪山での戦いになった時に、リアルめな設定だったら、そのね、寒冷地仕様とかそういう話に持っていくんだろうけど、マジンガー Z だと、そのままマジンガー Z が、マジンガー Z 用のスキー板を履いて、ストップを持って、
ね、
スキーのスタイルになって戦ってましたからね。まあ、その辺、やっぱ子供向けにすごい分かりやすくしているんだろうなって感じがします
ね。
分
かりやすいですね。
そうね、グレンダイザー自体もやっぱおっしゃってる通り、そのね、UFO ロボっていうね、名前がついてるぐらいで、様々なスペイザーと合体して進化を発揮するロボットで、あり、それがやっぱ最大の魅力でもあるって感じでしたね。
うん。何かしらいろんなもんがくっついてましたからね、グレンダイザーね。
うん。そうそうだ。昨今発売された新しいね、超合金でも、 ノーマルのね、UFO 型のスペイザーと、ダブルスペイザーと、マリンスペイザーと、ドリルスペイザーがすべてセットになった、宇宙の王者セットっていうのが発売されてるんですよ。
出てました、出てました。
うん。で、煽りのところにね、少年の心を持った大人たちへって書いてあってね、2万くらいするんですよ。それは子供には買えないだろう、これって思いましたね。
大きなお友達向けですね。
そうですね。
いや、でもこのおもちゃは壮観ですよね。並べてっていうか、この全部をこう、ディスプレイしてみると。
うん、うん。
うん。で、実際そのね、スペイザーたちに、やっぱ、そのグレンダイザーをこう、ガチンってはめて遊んでみたりとか、やっぱしたくなっちゃいますよ。
う
ん。
そしてこの、超合金という、この、手に持った時の重量感ってたまんないですよね、あれ。ね。
いいっすね。
今の小さいお子様はあんまりこう手に取ったことないと思うんですけど、うちらの子供の頃って超合金がまず基本だったじゃないですか。
うん、おもちゃって言ったら。そうですね、おもちゃね、
うん。あのやっぱ重量感ってたまんないですよね、なんかね、うん。
その、やっぱイメージ的にさ、ロボットをそのままミニマム化したイメージがあったよね。
う
ん
うん、そうそうそう。
超合金って言うと、合金ってついてるのがもうテンション上がってさ。
うん、そうそう。なんかよくわかんないんですけどね。実際はね。
なんか強そうって思っちゃう、ね。
そうそうそう。硬そう。
硬くて強そう。
実際にはまあ超合金じゃなくて、ただ普通の金属なんだろうんですけど。
そうですね。
うん。あのパッケージにもね、デカデカと超合金っていうね、すごい文字で書かれたりすると、やっぱ、なんかすごいものを買ってもらったっていうね。
うん、
感じがして嬉しかったもんですよ。
ですね。
そうね。で、これ、グレンダイザー作画してたのが、荒木慎吾さんと姫の美智さん。ベルバラとかセイントセイヤでおなじみのコンビですよ。あの二人が作画とか作画をしてたので、作画とか今見ても綺麗ですね。
うん、
美しいですよ。で、主人公デューク・フレードの妹のグレース・マリア・フレードとか未だにね、人気あるキャラ。
うん、可愛いですよね、そういう。
可愛らしいですよね、うん。ヒロインを押しのけて人気持っちゃって
ますね。そう。
うん、
立体化もされてますからね。なんかね、ワンフェスとかでね、結構出ますからね。
ドタバタ三角関係とかなんかやってましたもんね、あの辺はね。
やってた。
らしいですよね。
うん。そんで、なんかカブトコウジ君とかも混ざってくるからさ、
そう
より複雑になるんだよね。
そう
お前元の作品で彼女いただろうみたいなね、展開になりますからね。
お前なんで今回 UFO なんだよとかね。
そうだ。
言いたいことあるんでしょうけどね、皆さん。
すげえがっかりしたよ。なんで UFO で戦ってんの、毎回やられ役だしとかね。
あれって原作の中だと乗ったりしないんですか、マジンガー乗ってとか。は出てこない。グレートマジンガーとか出て
き
た。
マジンガー出てきてないんじゃない、なんか番外で総登場みたいなのはあると思いますけど。
はいはいはい。
グレートマジン、グレンダイザーの中では多分出てきてないです、ね。
そうなんだ。
はい、なんか、やっぱその、デューク・フリードをあくまで主人公として引き立てないといけないからっていうんで、カブト・コウジャも徹底してやられ役、引き立て役に徹していて、ロボットに乗ったのはね、一回カブト・コウジ専用のボスボロットに乗ったことがあるぐらいかな。
ああ、なるほど。
で、案の定やられるみたいな役で。
はいはいはい。
うん。まあ、今考えるとやむなしかなと思ってたんですけど、子供心、子供の頃はやっぱね、すげえ強かったカブト・コウジがなんであんな変な UFO みたいなのに乗って、毎回やられちゃうんだよと思ってね、いつも歯ぎしりしながら見ていましたよ。
はいはいはい、あ、そうなんですね。うん、いやなんかスパロボとかだとやっぱりマジンガー、グレートマジンガーとかと合体攻撃とかがあるから、なんか原作でもあったのかなと思ったんですけど。
あ、そこまで描かれてはいなかったと思いますね、
う
ん、多分。
そうですね。
そうか。まあね、そんなデューク・フリードの声優さんもね、最近山ちゃんに変わりましたけどね。
そうだね。
そうですね。亡くなったのでね。
ま、あ、そうか、
そうそうそう。
そうね、声優さんが亡くなっていくのなんか寂しいですね、次々にね。そう。これまた意外なことにさ、グレンダイザー当時、ヨーロッパでも放映されててさ、特にフランスですごい人気だったんだって。で、平均視聴率がまた例によって 75%。
70%おかしいでしょ。
すごいのが。
インドネシアだっけ、この間。
この間のフィリピンですね。
フィリピン
の、コンバトラ V じゃない
です
か。ボルテス5とかね、すごい視聴率。今回はね、フランスで平均視聴率が 75% で、最高視聴率が 100%
だった。全員見てる。
フランス人
すごいな、
国民全員で見ちゃってるのって感じがしますけど。
じゃあフランス人はグレンダイザーは知らない人はいないんだ。じゃあ
多分ね、今ちょうど我々ぐらいの年代の人はみんな見てるから知ってるんじゃないですかね。
じゃあ、向こう行った時に、ユッケー、ユッケーとか言うと、その後出てくるのね、多分ね。
うん。で、なんかね、現在、その熱心なイタリアのファンの手によって実写映画化が制作中らしいです。で、一応ね、その予告編とかもあるんですけど。
イタリアも 80% なの。みんなすごいな。
そうそう、ヨーロッパで、全体で見てて人気あったらしいですから。で、これがその PV なんですけど
ね。ちょっと見させていただ
く。クオリティが超高い。あの、本当にね、実写でリアルにグレンダイザーが出てくるから。
うーん。お
見れます?
見れてますけど。
もうガチで作ってるでしょ。
飛んでる。
飛んでるでしょ、グレンダイザー。
でっけえ。で、かっこいい。
かっこいいよね。ほんともう本気で作ってるよね。
すげえ。あ、ディクフリード出てきた。
そうそう。そうそう、実写であのコスチューム着てるからなんかすげえシュールなの。うん、そう。これをね、イタリアの方が撮ってると思うと、わ、ほんと好きなんだなっていう感じがして嬉しいですね。
ほんとだ。
かっこいい。
うん。
いや、ありです、普通にこれ。
うん。
ねえ、あり、続き見たくなるよね。うん。
ですね。
うん。そうそう。これあの、ニコニコ動画とかで、グレンダイザー実写で検索すると出てくると思うんで、うん、ぜひあの、見ていただきたいと思いますね。
飛んでる。飛ん
でる。タッチパネル式だ、しかも。
すごい。
そうそう。そう、コックピットのコンソールとかもちょっと今風に。
うん、一番最後に、ザ・ UFO って出てきてる。
はい。
すげえ。
というわけで、テリアキッスさんから、水中予防、UFO ロボ、クレンダイザーの、マリンスペイザーじゃないや、ウルトラサブマリン、
ね。
ウルトラサブマリンを紹介させていただきました。はい、はい、次のお便りは、モルさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
水中用ロボットといえば、ということで、鬼神大戦ギガンティックフォーミュラーから、正統ギリシャ所属のまさに水中専用ロボケイロン5世を挙げさせていただきます。この作品結構忘れられているらしく、ユーストリームのチャットでもスルーされてしまいました、すいませんね。登場するロボットのデザインをそれぞれ違うデザイナーさんたちが担当するなど、結構意欲的な作品だったと思います。ケイロン5世は推進機関が超振動フィンという水中移動に徹した機構で、水の抵抗をゼロにできるため、あえて抵抗を受けやすい人型形態を取っているという設定です。水の抵抗がないにもかかわらず、得意技は近接格闘ということで、水の中に引きずり込まれたら通常の相手ではまず、勝ち目はないですね。しかし最大の魅力はパイロットです。ギガンテックと、意思疎通を図るトランスレーターと、機体の操縦をするパイロットの二人組で操縦するのですが、劇中に登場する各国の搭乗員で、男女ペアもしくは女性ペアなどがほとんどの中、このギリシャコンビ、ムハンマドとハサンだけが唯一男同士のコンビなのです。しかも、ケイロスのメンテスタッフクリスティに、二人とも、惚れているという設定で、普段は仲が悪いのですが、いざ戦う時になると息がぴったりという男臭さが大好物な方々にはたまらないコンビですね。しかし、当のクリスティには本命の恋人がいて、二人とも薄々それに感づいているという悲しさ。それを背負って二人はエジプトのネフティス9、に戦いを挑みますが、あと一歩というところまで追い詰めつつも、ネフティスの必殺技によって一発逆転を食らい敗北してしまいます。中の人的に期待していたのに、神湯的なすごいパワーも、神なのギガドリルブレイクも出せず、哀れエジプトの、バイキンマンドキンちゃんのコンビに負けてしまいました。破壊されたケイロンは哀れ、破片が水底に沈み、その中から死体の手だけが出ているという悲惨さ。どこまで海が好きなんだっていう感じです。ちなみにこの作品で各国の搭乗員に死者が出たのは唯一このコンビだけです。再放送とかもないですし、なかなか再建するチャンスのない作品ですが、このように出演者は何気に豪華。そして各ギガンティックフィギュアのデザイナーも豪華。主題歌は栗林みなみさんで、テレ東で堂々とニクールも放送しただけに、相当に気合の入った作品だったのだろうと思います。 放送当時は覗き見アニメなんてことを言われていましたが、投資でぜひもう一回見てみたいものです。とのことでした。
ありがとうございました。
はい、ギガンティックフォーミュラーですね。
来ましたね。
うん。
まあ、あの、放送当時はね、あの、うん、ちょうどあの、大人気ドリルアニメが、放送されてた時期っていうのもあって、うんうんうんうん、同じロボットものとして、こっちは深夜帯だったんですよね。
はいはいはい。
うん、なので、監督さんも、どうせみんなドリルが好きなんだろうって、愚痴をぼやいてたっていう。
そうね。
中の方が人気あんだろうみたいなことをつぶえてたっていうね。
ああ、言われてみると、そうね。確かにもう見てなかったんですよ。申し訳ないですけど。設定見るとでもすごいいいっすね。うん、楽しそうで見てみたくなりますね。う
ん
う
ん、まあ、お便りにもありましたけど、完全覗き見アニメですね、これはね。
うんうん。
まあ、作品はバンダイチャンネルにもあるから、確か。
うん。
うん、なので、見れる環境はあるので、はい。ご覧になりたい方はぜひ見ていただきたいと思いますけども。
うん。
うん。まあ、各国のその、ギガンティックっていうのを使って、その、世界のその覇権を争うって感じなんですね。各国代表がロボットに乗って、
うん。
で、日本はそのスサノオっていう、
うん。
ギガンティックに乗って、まあ、いろいろこう、戦いを挑んでいく。各国と1対1で勝負していくんですけども。
うん。
で、基本1対1が原則なんですよね、この世界っていうのは。
はいはい。
で、その、エジプトと、ギリシャか。
うん、うん。
ギリシャのその戦いを、じゃあどうやって、その、見るかっていうと、
うん。
そのトランスレーターっていうその、パイロットのサポートについてる人が、そのトランスレーター能力っていうのを持ってて、それを、うん、その機械を通すと、その、覗き見できるんですよ。その各パイロットたちのその思念とか、思いみたいなものを、はいはいはいはい。それで覗き見アニメって言われてたんですけど。
通常とか、その、過去とかすらも見えてしまうみたいですね。
そうなんです、そうなんです。で、それを通して、その各国との、各国のそのパイロットたちの、そういう、どういう心情があって、どういう物語があってっていうのを、一話ずつこう描いていくって感じなんですよね。
うんうんうん。うん、そうね、それを見てる人たちが全員知った上で、さらに戦いも見れるっていうことね。
そうなんです、そうなんです。
うん、面白い設定ですね。
そうそうそう。で、まあ、そのギリシャの、ケイノン五世。が、まあ、水中用ということで、うん、一応、ポセイドンっていうね、呼ばれ方してて、うん、まあ、海の神ですよね。
はいはい、かっこいいですね。
というわけで、結構水中に引きずり込んで、こう、正気を見出すっていうタイプの戦い方なんですけども、
うん。
お便りにもありましたけど、そのギリシャの方は、その沿岸のその、海に入らないところで、海にちょこっと入ってんのかな。
うん、うん。
そこでこう、突っ込んでくるケイロン五世を超必殺技一撃でやっつけちゃったっていうあっけないやられ方だったんですけど
ね。ああ、そうね。
へえ、うん、これ見てなかったな。
俺も見てなかった、もったいない、ね、
面白いんですよ、
うん。そうそうそう、だからデザイン見てもロボットのデザインもいろいろあって、そうそう、
凄まじい、
ね。スーパーヒーローっぽいものから、
うん。
お、なかなかミリタリーですねっていうのとか、いろいろあるじゃないですか。
うん。
うん。だ結構ね、面白いし、声優さん超豪華ですね。
豪華だよね。
ね。
何気にこの作品すげえ気合入ってて、予算もたくさん分取ってきたんじゃないかなって思わされる。
うん、
だって、メカデザイナーさんもさ、音体大河原さんをはじめとして、伊豆淵さんとか川森さんとか。
そう、もう名だたるロボットデザイナーの方々がね。
うん。日本のね、玩具界を支えてきた、村上和司さん、ライリンとかコンバトラ V とかゴッドマーズをデザインした人。そうそうそう、あと、ゼータガンダムでね、メッサーラとかギャプランをデザインした藤田和美さん。
うん、
ダンバインとかオーガスをデザインしたね、宮武和隆さん。あとね、レイヤースとかなでしこのデザイナーの、森木康弘さん。
うん、
モスピーダメガゾーン2-3バブルガムクライシスをデザインした荒牧慎二さん。もうそうそうたるメンツですよ。
そうですよ。
うん。どれか一人でももう作れちゃうよって感じしますけどね。
そうですね。うん、そうですね。でね、それで声優さんもね、ドモンカッシュはいるわね。龍神丸はいるわ。そうそう、カミーユはいるわ。
すごい
っすね。その、どっちかっていうとグレンラガン組もたくさん出てるじゃねえかよぐらいの。
出てますよね。
で、その、うん、やられたそのギリシャ組っていうのが、飛びたの坊さんと小西克幸さんと、うん、まあ、男二人のパイロットっていう、うん、カミユと、まあ、カミナですよね。
うんうんうん、
グレンラガンと、ゼータガンダムと、うんうん。で、もう一人その、その二人がこう、思いを寄せてるメカニックのクリスティっていうのが、桑島宝子さんという、
うん、
なでしこのね、ミスマルユリカっていうか、
うんうん、
で、その二人が、 バイバイ、バイキンマンとドキンちゃんにやられたっていう。中尾流星さんと、鶴ひるみさんですかね。
うんうん、はい、すごいね。カミユとカミラが負けちゃうんだ。
そうですね。あいつらバイバイキン一発ですからね。
すごい
ですね。すごいですね、ほんと。声優さんの豪華さって半端ないな。
うん。
空気出てるじゃん。
出てますね。
すげえ。
すごいね。
ガンダム乗ってる人いっぱいいるな。
うん。
そう、これね、本当ね、なんかその辺の予算かけて、こう、しっかりこう、周りを固めて作ったアニメにもかかわらず、あまり日の目を見てないっていうね。
うん。なんかね、もったいないですよね。
もったいないですよね。
うん。設定もすごい。そのね、各国の代表するロボット同士が戦うっていう、ちょっと。うん、
どこぞのガンダムファイトみたいな感じですけど。
ね、監督が違ったらとんでもないことになったでしょうね。
Gガンっぽいなんか設定だけども、そこをその、なんつうんですかね、共鳴感能システム、その覗き見システムっていうものを使って、うん、その主人公と関係ない国々の戦闘をもちゃんとそのね、間接的に知ることができて、
うん、
ただ物語の背景ってだけじゃない、ちゃんとこいつらにもストーリーがあるんだぜっていうのを、
あ、そうそうそうそう、
ね、主人公やその見てる我々にもその、
うん、
説得力を持って伝えることができているっていう感じがしますね。
うん、
うん、
これはぜひ一度見ていただきたいロボットアニメかなと思いますね。
そうです
ね。うん。そうですね。なんか、すごいメンツの、そのメカデザイナーさんたちが集まっている、割には、ロボット的にもそんなに知名度高くない、
ね。そうですね。
立体化もそんなされてないん
ですか？されてないです。
ね、
うん、これ最後は結局、あ、でもそうか。そうかそうか。あんま言わない方がいいのか。
まあその
どうなるとかね、
うん、あの物語を裏で動かして UN っていう、まあ、組織があって、そこら辺がうんぬんかんぬんって感じなんですけども。
ネオ香港か。うん、なるほど。なるほどな、
うん。うん、それで例えてもらえるとすごい納得がいい。
そうですね。フランス連合はグレンダイザーにすればよかったんじゃないかって言って
た。ロボット。いやいや、グレンダイザー。
100%、100% の視聴率を持って。
あ、でもね、フランスのね、この二人のパイロットもね、いい物語があるんですよ、これ。
ほうほうほう、
このお話も良かったですね、すごくね、見てて。
あ
と、イギリス代表のね、このグレートブリテンの、この二人の物語もすごくね、いや、ほんとね、どのパイロットのこの物語もすごく面白くてですね、いろんな切り口があって。ぜひ見ていただきたいな、
うん、
これ。
うん。その、ただ、なんかね、他のキャラをただの敵役とかね、
うんうん、
橋役みたいなのにしないで、ちゃんと他のキャラにも、彼らなりのドラマがあって、
うん、
彼らは彼らで主人公として戦っているんだっていう扱いにしてくれてる作品っていうのはいいですね。
うん、そうなんですよね、
うん。
結構ロボットのバトルも力入ってますんで。
うん。これって、アニメーション自体は、
CG ですね。
CG で動かしますか、
うん、ロボットの、はい、戦いは。
そう、そう、これちょっと見てみたいですね。
うん。
うん。ちょっと見てみます。
はい。
うん。
見ましょう。
見ましょうね、これはね。ギガンティックフォーミュラー。はい。うん、モルさんからギガンティックフォーミュラーより、ケイロン5世を紹介させていただきました。
はい。
次のお便りは、あ、もう最後ですか。
はい。
はい、C 面最後のお便りは、ケンタロスイマジンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。水中用のロボット。LBX は鬼門です。まあ、ないわけではないので、ダンボール選挙よりシーサーペント。
はいはいはい。
以上です。
あら。
劇中でも特に見せ場のないやつ扱いで、オタクロスのオタ知識によると、遠隔からの CCM 電波を経由するルーター LBX というよくわからない感じ
、
爆散する雑魚ならデクーやインビットの方がずっと存在感ありますし、まあ私の好きなキャラ、元イノベーター八神さんの愛機ジェネラルがキット化するのもシーサーペントなしにはなかったでしょうから、プラモになったのことには感謝しなくてはなりませんけどねとのことでした。
ありがとうございます。
ということで、ダンボール戦記担当のケンタロスイマジンさんから、はいはいはい、シーサーペントを挙げていただきましたけども、はいはい、いやいや、僕はね、シーサーペント好きですよ。
うん。
うん、この形すごい僕は大好き、
ね。いかにもな水中用ですよね、これはね。
うん。
すねのあたりとかね、こういいですよね。
そう、肩のこのね、推進翼っぽい感じのものも。
うん。
で、あと、武器もね、なんつうんですか、このランチャーみたいな感じの。
うん、うん。はいはいはいはい。うん、 いわゆる水中用ですよね、やっぱりね。
水中用
ですよね。このね。実弾だよね、実弾っていう。
うん、僕、プラモデル買ってしまったんですけど、はいはいはい、あのね、恐ろしく出来がいいですよ、シーサーペンと、うん。あの、作ってみて、シーサーペンとってやっぱ立体映えする形なんだなぁと思いましたね。LBX って全体的に、まあそうなんですけど、あの、立体化するときにすごいメリハリあって、どれもいいデザインだなと思っているんですけどね。
うん。
で、シーサーペントは特にその、LBX としての基本フォルムからは外れてないけど、うん、やっぱ要所要所にいかにも水中戦使用機みたいなデザインが盛り込まれていってさ、あの、まあ、膝周りのそのハイドロジェットエンジンとか、うん、あとね、その魚雷っぽい手持ち武器とか、あとね、肩にね、サメっぽいフォルムがくっついてるんですよ。そことかもケレン味あってすごいいいなぁと思いますね。あとその顔のね、バイザー。
うん。
あの、オレンジ色のバイザーがちょっと大きめに取ってあってね。体全体のその海洋迷彩っぽいブルー、深いブルーのカラーリングに相まって、その濃いオレンジのバイザーが非常に映えるわけですよ。だから僕このね、シーサーペントのデザインすごい好きなんですよね。
うん、
なんかその、ただの雑魚として見せ場なく終わらせちゃうのちょっともったいないんじゃないかなって僕は個人的に思っているぐらい。
まああんまりダンボール戦機自体で水中で戦うシチュエーションがほとんどないですからね。うん、
ね。まずその、場所をね、水中に設定しないといけないですもんね。うん。
ダンボールびちょびちょになっちゃうよって感じ。
なるほどね、うん。いくら強化ダンボールでもね。
水に弱いから、
ね、水に弱いかもしれ
ない。いやでも実際これ LBX 発売されてる世界でこれが売られたとして、うん、子供は買わないですよね。
僕、そう、うん、そうかな、
大人にボコボコにされて初めてわかるんじゃないですかね。やっぱり水の中はこいつらのパーツがないとダメだっつって。
あー、なるほどね。
サメモチーフはダメですかね。
いや
僕ね、
ブルドとかこれは売れる気がしないな、実際には。
僕あのね、あの、太陽戦隊サンバルカンのバルシャークが一番好きだったんですよ。あの、彼はあの、マスクの部分にサメの衣装が施されているんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
あれがすごい好きでね、その、この、シーサーペントもそのサメがついている、イコール水中用っていうのが非常にわかりやすくて、子供向けデザインとしては、うん、そのケレン味が非常にいいんじゃないかと。
うん、
で、やっぱ地上のライオンみたいな感じで、やっぱ水中っつったらサメがやっぱ強さの象徴になるわけですよ。
うん、まあまあそうですね。
うん、そこらあたりからもね、あの、子供向けにはわかりやすくていいデザインなんじゃないかなと思ったんですけどね。名前はシーサーペントなんですけどね。うん、海蛇なんですけど
ね。そうですね。
うん。
まあでもね、そんなシーサーペントも今度ね、あの、キット化されてるジェネラルの方ですね。
あ
の、ほとんど同じフレームが使われていたりとかね。はいはい
うん、
確かにそういう意味では、ジェネラルとシーサーペントはセットでね、やっぱりあって、はいはい、叱るべきっていう形もあるので、またジェネラルもね、かっこいいんですよ。
かっこいいっすね。
色合いがまたね、この紫っていうのがね、私、イケてるんですよね。
あの、おもちゃ屋でもさ、トイザラスとかでもさ、もう、うんダンボール戦機コーナーがすげえどんどん拡大されていっててさ、
うん。
この間言ったらトランスフォーマープライムのコーナーが取られていたよ。ダンボール戦機コーナーに。うん。
でもこの、いやでもほんと、ジェネラルはね、今までのダンボール戦機のやつとちょっとデザインの感じが変わってて、
うん、
あの、ステッチがすごい効いてるんですよね、ラインのところに、
は
いはい。
うん。
うん。あの辺とかもね、ちょっとなんか大人っぽい雰囲気のマシンになってて、うん、かっこいいですよね。
ライフルとかもかっこいいですからね。
そうそうそうそう。そうそうそう。
なんか、なんだかんだで、そのね、ダンボール戦機が当たった原因の一つって、子供向けコンテンツでありながら子供向けだからって手を抜いてないところじゃないかと思うんですよね。
うん、
そのプラモデルの出来とかもすごいいいし、パッケージとかめちゃかっこいいしね。
そうですね。
大人が見てもパッケージかっこいいなって思わされるし、
ね。あの、パッケージは144分の1ガンダム初期のガンプラですよね。あのイメージですよね。
うんうんうん、
こんなシーン劇中にはないけどみたいなのも含めた、あのかっこよさ。うん
そのメカの一番かっこいいシーンを、切り取りましたよって感じの絵になってますね、ちゃんとね。その手を抜いてなさがヒットの原因なんじゃないかなと思いますね。
うん、なんか前も言ったかもしれないですけど、ほら、ゲームショーで初めてダンボール戦機って出て、
はい。
その時も立体物も一緒に並んでたじゃないですか。
うん、ああ、並んでた、並んでた。
あの、LBX アキレスが並んでたじゃないですか。うん、あれ見ただけで、あ、滑稽じゃんって思う、あの出来ですよね、やっぱり。
そうそうそう。 当初ね、ダンボール戦記っていう名前が発表された時、その名前のイメージから来るダサさみたいなのを心配したんだけど、やっぱゲームショーでそのね、ダンボール戦記、そのゲーム画面とあと、同時に発売されるその立体物、プラモデルをパンって出されて、そのプラモデルの出来の良さ見て、あ、これ、売れるかもしんねえってやっぱ思いましたよ。うん、
いや、思いましたね。アキレスとか、たたずまいがかっこよかったもん、本当に。
かっこいいっすもんね。うん、すげえ力入れて作ってるわ、これ、と思いました、うん。そのバカにしてない感じ、本気でやってる感じがやっぱいいっすね。
うん、そうですね。うん、まあもうだんだんダンボール戦記ダブルの方もね、終盤に近づいてますけど、
う
ん。
そうですね、クライマックスですね、うん。
これちょっとシリーズ的に終わらせちゃうのがもったいないですよね。
もったいないですよ。
このプラモデル業界的にもやっぱり。
うん。うん、いずれ、なんかこうね、ダンボール戦記 X なり、ダンボール戦記 Z なりね、うん、ちょっと展開していってほしいですね。
そうそう
ですね。
Z ありそう。
ありそうだね。戦いは次のステージへとか言ってね。
ありそう、ありそう。
あ、そうそう、ほら、あれじゃないですか、今度劇場版あるじゃないですか、うん、稲妻イレブン。
はい。
バーサスのやつ。
すごいね、うん。
あれで出てくる機体でもかっこいいっすよ。
いいよね。
アキレス D9 と、うん、とかなんだっけ、OD マーク2。
うん。
OD マーク2とかすげえかっこいいっすよ。
あれさ、すごいことやるなーって思ったんですけど、
うん。
何、稲入れのファン層と混ざっていくのかしら、ダンボール戦記のファン層が。
でもそうなんじゃないですか。やっぱりそのなんか今まで女の子があんまり、ダンボール戦記は見てなかったとしたら、
うん、
この劇場版見に行って稲妻イレブン好きな女の子はダンボール戦記を見るようになるかもしれないし、
うん、
男の子はまあ両方見てると思うんですけど、
うん
うん、男の子はそうですね、だからファン層は被ってるんじゃないかなとは思うんですけどね、どっちかっていうと。
なるほどね、
うん。女の子とかかな。
うん、なんかこのね、今まで男の子の畑だったそのホビーロボットアニメのジャンルに女の子も入ってきてくれたら嬉しいですね。
うん、
そう、ね、女の子用の、LBX もちゃんとあるわけですから、そういうのを、
ね、まあそうですね、
作っていって、うん、私なりのオリジナルの LBX よってカスタマイズとかしてくれたりしたら嬉しいですよね。うんうん、
すごいデコレーションされたのが出てきたりする、
ね。そうそうそう。
なんかキラキラしたのが。
そうそうそう。それでいいんだと思うんですよ。うん、その女の子には女の子なりの楽しみ方みたいなのが、良いと思うのでね、う
ん。入り口は何とでもいいんですよね。そういうのは、ね、
うん。そうやってね、浸透していってくれたら嬉しいですよね。ね、
キットがなかなかされないんでね、女の子用はね。ミネルヴァはなってますけどね、うん。ジャンヌとかがなかなかキット化されないんでね。
う
ん、
あ、そうね。
その辺がそろそろ出るんじゃないかなと思ってるんですけど。うんうん、
はい。というわけで、C 面最後のお便り、ケンタロスイマジンさんから、LBX シーサーペントを紹介させていただきました。
はい。
そろそろお時間なのですが、ね、一つだけ読んでないお便りというのがあってね、申し訳ないんですけど、まんざら知らない中でもないので、ちょろっとだけ紹介させて、これを。
ああ、はい。
ああ、はい、はい、はい。
はい、ですね、ひねた中年マイナーロボットマニアでおなじみのダーさんから、水中用ロボットということで、銀河鉄道39より、時間城のリューズさんを紹介していただいたんですけども。ね、酒場でギターを弾きながら歌で荒くれ機械人たちを泣かせる美声を持ち、時間城の制御システムを内蔵しているすごい機械人ですよ。酒場で歌詞をしている。もちろん水中用のロボットですよね。って紹介していただいたんですけども。
うん、
ね、その水商売ってことだな。
そうですね。そうですね。
突っ込まないと成立しないからね。その、すごいね、いろいろ文章も長く書いていただいたんですけど、ね、わかるよ。変化球担当っつうのはすごいわかるんですけど、曲がりすぎてね、バッターの後ろを通っちゃってるから、完全に。
そうですね。危険球ですね。
キャッチャーも取れないって感じ。
取れない取れない。
そう、ちょっとね、ストライクゾーンから外れちゃってるかなということでね。
そう、ね、みんな、ストライクゾーンを狙って変化球投げてきてるんですけど、ね、ストライクゾーンをね、狙ってないよね。
誰か打てるだろうと思って投げたんでしょうか。
うん、うん、そう。で、一応みんなキャッチャーはできましたけどね。今回ね。ああ、なるほどね、と。
ね、そう、一応ね、いただいた、その作品とキャラ名だけ紹介させていただきましたけど。
はい。
あんまあ、はい、そういうのばっかになっちゃうと、ほら、もうね、本当はみんなだってもしかしたらね、変化球投げたいかもしれないから、そういうのだけになっちゃうと問題なのでね。 名前だけの紹介とさせていただきました。
はい。
はい。というわけで、水中用ロボットといえばのコーナーはこの辺で終了ですかね。
はい。そして、ビンゴ賞と。
そうですね。
あ、そうだそうだ。ビンゴ賞を発表していきましょうか。はい。さてさて、じゃあどうしましょう。それぞれパーソナリティのビンゴ賞を挙げていきますか。
うん、あ、そうですね。で、当たった方がいたかいなかったかってことで。
でね、じゃあ僕から紹介していきますね。僕はですね、古い作品から、太陽の牙ダグラムから、コンバットアーマーマッケレルです。はい。
マニアックすぎるでしょ、これはね。うん、
これね、僕が一番マッケレル好きな理由は、もうゴックとかも好きなんですけどね、ガンダムの。シルエット的には、ゴックとかの、ドン重装な感じに近いデザインなんですけど、マッケレルが一番好きな理由っていうのはね、まんま、人間の潜水服をまんまロボットにしたようなフォルムなんですよ。
う
ん、
そうですね。
だから、いかにも一目見たら、水中用を潜るための装置、ロボだな、これっていうのがわかるところ。
ああ、なるほどね。
うん。巨大ロボを水の中に潜るとしたら、その潜水服の巨大なのを作ればいいよねっていう発想がすごい好きでね。当時プラモデルを買ったりとかしてましたね。
買ったんですか、これも。
買いました、買いました。はい。ということで、ソルティック社製のマッケレルです。
はい。じゃあ私から、私もね、来るかなと思ったんですけど、
うん、
意外と皆さん、別のガンダム水泳部の方に行ってしまいまして、
うん、
私はですね、カプル。
はい。
はい、はい、はい。
まあ、ゼッタとかダブルゼッタの方ではカプールでしたけども、
う
ん、
そうですね。
どちらかというと好きなのは、ターンエの方のカプルですね。うんうん、ソシエお嬢様が乗ってたり、
うん、
赤いコレンカプル。
うん、
はい。
まあ、どっちかというと本当に赤いコレンカプルが好きなんですね。
はい、はい、
わかりますよ。
ロケットパンチをしてしまう。うん、まあ、水中用ってことですけども、水中では全然戦ってはいないんですけどね。
うん。
一応まあ、水中用の、まあ、モビルスーツということで。はい、
そうですね、
大好きなカプルですね。丸っこいフォルムなんだけど、これが乗るとすごい熱いメーカーになるという。
うん、うん。
はい。
惜しかったですよね。皆さん、ハイゴックとかまでは出てくださってたんですけどね。
そうですね。
うん。はい、じゃあ、安山さんは。
はい。僕は今回、まあ、送っていただいた中に実は、当たってた人がいたんですけども。
うん。
ガンダムウィングからキャンサーですね。
はい。
はい、メリッサさん。
お便りの方でもらったやつですね。
うん、これはまさにね、ご自分のあげたお便りがそのままビンゴ賞になってるってことですから、嬉しいでしょうね。
いやー、僕もちょっと嬉しかったですね。うん、まさか来ないだろうなと思ったんで。
そう。ね、うん、パーソナリティも当たると、当ててもらえると嬉しいよね。
嬉しいです。
そう、うん、僕も実はね、あずまひろきさんがビンゴ賞でマッケレルあげてくださっててね、うん、型番まであげてくれて。そう、ソルティック社製の H404S マッキレルじゃないでしょうかって、もろビンゴでしたよ。すごい嬉しかったですね。
そうそう。あずまひろきさんで、あって、惜しかったのはね、僕、ベアッガイって言ってるんですよね。ベアッガイはね、アッガイが元だけど、決して水中用ではないんですよ。
宇宙では
宇宙用っていう。
そうそうそう、一応ね。そうそうそう。だから上げてないんですよ。でもね、そのアッガイとかもそうなんですけど、結構水中用モビルスーツって丸っこい可愛らしい感じなんですよ。
うんうん、
その中にキャンサーは一人ね、それのラインからちょっと外れてね、ひねくれた感じで悪役っぽいんですよ、やっぱり。
うん、
なのでね、好きなんです。はい。なので上げていただいて本当嬉しかったです。
うん。やっぱ特徴的な機体があっていいですね、水陸両用、水中用機体っていうのはね。うんうん、はい。というわけで、今回のビンゴ賞を当てていただいたのは、あずまひろきさんとメリッサさんのお二人でした。
はい。
そのお二人に、1ポイントずつ差し上げたいと思います。うん、未だにビンゴ賞は出ていないですね。
はい、
5ポイント貯まったらビンゴ賞ということです。うんうん、まあ、粗品などを、差し上げようかなと思っておりますね。そうですね。やっぱ意外と、やってみてなんだけど、ビンゴ賞当てるのはやっぱすごい難しいんだと思うんですよ、きっと。うん、その中でこうやってピンポイントで当ててきてくださってるっていうのはね、すごい幸せですね。嬉しいですよ。
う
ん、
そうですね。
はい、ということでまた、ビンゴ賞の方はですね、次回、赤といえばシャアのコーナーの時に、お送りしたいと思います。
はい。
まあ、じゃあそのままエンディングに、突入していきましょうかね。
はーい。
はい、というわけでエンディングお別れの時間となりました。
はいはい、
ロボットオークではリスナーの皆さんからのお便りを随時募集中ですので、ブログかメールアドレスもしくはツイッターの方へとどしどしお便りをお寄せくださいませ。現在募集中の、テーマ、次回19回分、11月分の、お便りはですね、燃えろワンシーンから、お題は燃えるキャッチシーンということで募集しております。まあね、その落ちてくる何かを空中キャッチするロボットですとか、まあそのロボット同士とかでもいいですし、もしくはロボットが何かの装置をキャッチするシーンでもいいですしね。以前その空中キャッチっていう話を少し番組の中でさせていただきましたけども、まあ、今回はその空中に限らずどんなシチュエーションでもいいよと、まあ、水中でもいいし、地上でもいいし、宇宙空間でもいいし、何かをキャッチしている瞬間ってことですね。うん、
そうですね。
はい、ということでじゃあ、宛先の方をお願いします。はい、
メールアドレス、mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをいただくか、ツイッターアカウント、robotalk_tweet、robotalk_tweet の方までリプライといただければと思います。お便り期限、11月3日までとさせていただきます。今ね、そこそこいただいてますけれども、
うん、
まあまあ、変化球あり、直球あり、いろいろ来てますから、
うん、
はい。これはまたいろいろ紹介するのが面白そうな感じですね。
うん。
まあでもまだあれも来てないし、これも来てないしとかね、結構思いつくのはまだまだあるんでね。
うん。
どしどし送っていただければと思います。
お願いします。
はい。はい、というわけで、ロボットオーク第18回の C 面はこの辺でお開きとなります。お相手はヤスと、
ワナと、
ヤスヤマでした。
はい、次回ロボットオーク第19回 A 面をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は来たれ聖戦士、あなたのオーラ力を無駄にしない安心と実績の機械化部隊、あの国機械の館の提供でお送りしました。
いい夢見させてもらったぜ
いい夢であってたまるかよ